舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後9時台は再放送で私長野由加がお届けしております。金曜日のナナコチャッタラジオ、毎週金曜日は舞鶴市からゲストを迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。あ、さっきの曲紹介してなかったですね、失礼いたしました。ナナコチャッタラジオ金曜日、本日のオープニングナンバーは平井大で題名のない今日でした。さあ、それではここからは本日の町人をご紹介いたします。舞鶴市議会議員の肝付隆二さんと中井玲子さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
こんにちは、
よろしくお願いします。
はい、本日はですね、まずは肝付さんから今後の議会改革の取り組みについてと、中井さんからはこの1月18日に実施されました議会防災訓練についてお話を伺ってまいります。それでは早速肝付さんからお話を伺いたいと思います。
こんにちは、肝付です。よろしくお願いいたします。
お願いいたします。肝付さんは副議長をしていらっしゃいますけれども、今回 お話しいただきます議会改革については1月27日先月の放送で上場議長がお話もなさってたんですが、今回も議会改革についてお話しされるというのは何か理由があるんでしょうか。
はい、これまで何人かの議員が議会改革についてお話をさせていただいておりますが、議会の役割やそのやり方については地域が置かれている環境や時代背景によって変わってくるものと思います。議会改革は議会としての役割をしっかりと果たすための重要な取り組みですので、少し視点を変えてお話しさせていただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。そうですね、ここ10年で舞鶴市を取り巻く環境も随分変わったと思うんですけれども、ね、この10年前には今のようにこのコロナのね時代になるなんていうこととか、あとは造船所で新しい船を作らなくなるとか、そういったことも思わなかったですよね。
まあ、おっしゃる通りなんです。もうそもそも議会の役割というのは議決機関としての役割と行政の監視、加えて政策立案などがあります。はい、今日の地方行政は地方分権社会の中で市民参加による共同のまちづくりが重要視されています。この共同のまちづくりとは、市民の皆さんと行政が協力し合ってまちづくりのために一緒に働くことで、議会においても市民参加がさらに実感できる議会になる必要があると思います。
なるほど、議会も市民参加による議会にならないといけないということなんですが、議会改革もこの辺が焦点になるわけですね。上場議長も市民の声を聞いて、政策提言に取り入れることが重要とおっしゃっていましたが、こういうことなんですね。
そういうことだと思います。市民参加による議会になるためには、まず議会の役割や活動について知ってもらわなければならないということで、開かれた議会の取り組みが一番最初に来るわけです。この番組もこういった目的で使わせていただいております。
はい、ありがとうございます。そうしましたら、市民の皆さんには市政にも議会にも積極的に参加してもらいたいということですから、行政と議会が競合することにはならないんでしょうか。例えば、高齢者支援でバス代を全部無料にするよう要望して、議会には要望通りになっているか監視してということですよね。
そうなんです。そこが難しいところだと思います。市民の皆さんの要望は生活様式や生活環境などによって多種多様になっています。議会としては市民の皆さんの意見や要望を行政へ届ける役割があるわけですが、持続可能なまちづくりを合わせて考えなくてはならないので、市民の皆さんの要望をすべて取り上げるということは難しい場合もあります。
そうですよね。何をするにしても市としては予算が必要になるでしょうから、皆さんの要望をすべて叶えるということは難しいですよね。
そうなんですね。議会としても当然同じ思いなんですが、住環境整備や福祉政策、それと未来への投資など、これらのバランスを保ちながら予算審議をしているわけです。最初に言いました地方分権社会での市民参加による共同のまちづくりにおいては、議会や議員の役割として議決に対する説明責任が非常に重要になっていると言えます。
はい、 ということは議会の役割として市民の声を行政に届けるということだけではなくて、行政の施策を市民に説明する役割も重要になってきたということでしょうか。見方によっては行政側に立った議会として、監視機能が働いていないようにも見えちゃいますよね。
そうですね。まちづくり全体のことを考えると、市民の皆さんの要望を少し変えた形で議決して、それを皆さんに説明するわけですから、行政の味方をしているように思われることもあります。
やっぱりそういうことを言われたりもするんですか。
そうですね、直接言われることもありますし、周りから人伝えに聞くこともあります。昨年の11月に行われました市議会議員選挙の投票率が前回よりも 6.6 ポイントも少なかったんです。このことは政治に対する期待が薄れたとも見えるんですが、市議会議員選挙ですから、私は議会に対する期待が薄れたと見るべきと思っています。
市民の皆さんのこの、お話の中で、ハンバーガーやショップだったりうどん屋さんがなくなったとかで、先ほども言いましたけど造船所がこの船を作らなくなったとかということがありまして、ここ最近舞鶴は寂しくなっていくばっかりだというお話をよく聞きます。
そうなんですよね、その通りだと思います。行政や議会の活動がしっかり届いていないのだと思います。行政では毎月広報舞鶴で現在の市の取り組みや今後の方針などまちづくりについて逐次紹介していますし、市議会では舞鶴市議会だよりで議会の取り組みを紹介しています。
はい、FM 舞鶴での放送や YouTube での、議会や委員会などの中継もなさってますよね。
はい、いろいろと広報に取り組んでいるんですが、ほとんどの市民の皆さんには届いていないのだと思います。例えば地域の集まりや学校の会合なんかの機会を使わせてもらって、議会活動の報告会をやればいいのではないかなと思っています。
確かに。その報告の内容なんですけれども、市民の皆さんと話をしていて、このよくおっしゃるのがこの舞鶴市の未来についてだと思うんですが、人口も減り続けてますし、企業も撤退しているのに行政にばかり任せておいていいんだろうかというのはよく聞いたりもします。
そうですよね。実はこの部分がもう一つの大きな課題なんです。先ほど議会や議員の役割として議決に対する説明責任が非常に重要になっていると言いましたが、実は市民要望というのは単なる住環境整備なんかの身近な要望のほかに、大変重要なのが市民との共同によるまちづくりなんです。
市民の皆さんに参加してもらうということですね。
そうです。つまり市民の皆さんがこうあってほしいと思うまちを議会を通じて行政と共に作っているということを実感してもらうことなんです。
まちづくりに参加する実感といいますと、例えば公園に花を植えるとか市のイベントに参加するとか、そういったことでもいいんでしょうか。肝月さんがおっしゃるのは町の未来についての参加ですよね。
そうです。市では舞鶴市未来戦略推進会議という市民参加の組織を作って市の未来構想を協議しています。メンバーは地域の代表者や学校や医療関係者、金融機関など各団体組織の代表者で40人ほどで構成されています。
はい、そして、確か議会ではわが町トークもなさってますよね。
はい、議会としては4つの常任委員会でわが町トークと題して市民との意見交換をしていますが、この意見交換についてはさらに内容を充実させていくべきではないかと思います。
なるほど。少しでも多くの市民の方と意見交換すれば、少しはまちづくりに参加しているという実感は出てきますよね。
はい、例えば、議員 2,3 人でのグループで学校のホームルームの時間を使わせていただいたり、地域の集まりに参加させてもらったりできると思います。こういった取り組みを重ねて市民の皆さんがまちづくりに参加しているとの実感を持ってもらい、市議会は自分たちの代表なんだと思ってもらえるような、期待される議会を作っていかなければならないと思っています。
はい、今ね肝付さんもおっしゃったように市民の皆さんの要望は本当にいろいろでしょうし意見をまとめるのは難しいと思いますけれども舞鶴市の未来を市民一人一人が考えて参加する市民参加型の議会には期待するところは大きいと思いますのでしっかり取り組んでほしいと思います。
はい、まあ、市民の皆様から期待される議会になるようしっかり取り組んでまいります。
はい、お願いいたします。さあ話は変わりますが肝付さんは舞鶴のご出身でしょうか。
はい、まあ、実は生まれも育ちも舞鶴なんです。よく九州ですかと言われます、まあ、確かに父は鹿児島出身です。
あ、やっぱりそうなんですね。鹿児島に肝付町という町があってロケットの打ち上げ基地がありますよね。
あ、よくご存知ですね。あの肝付町は肝付家の本家があります。
へ、
以前あの大河ドラマで篤姫というのをやっていましたが篤姫の友達に肝付直五郎というのが出ていました。
はい、
この肝付です。ですから私と直五郎は親戚になります。
あ、親戚なんですか。それすごいですね。
いやいやいや、あの直五郎は後の小松立脇となって薩摩藩の筆頭家老になりましたから、まあ、立派だと思いますが私はただの遠い親戚だというだけなんです。
いやいや、すごいですよ。直五郎に負けないぐらい期待しております。まずは肝付さんから今後の議会改革の取り組みについてお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それではここで1曲お届けいたします。ななこチャットラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストを迎えして待ち人来たるのコーナーをお届けしております。本日は舞鶴市議会議員より肝付さんと中井さんにお越しいただいております。お話の前半は肝付さんより、議会改革の取り組みについてお話をお伺いしましたが、それでは次に中井さんから1月18日に実施されました議会防災訓練についてお話を伺ってまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、中井です。よろしくお願いします。
災害というのはいつどんな状況で起きるか分かりませんけれども、はい、もしかしたら議会中に起こることもあるかもしれませんよね。
はいはい、
でいざという時のための心構えが大切だと思うんですが、はい、議会ではこれまでから防災訓練を行われてきましたよね。
そうですね、令和4年は1月と9月に防災訓練を行っています。令和4年9月の防災訓練では火災を想定した避難訓練と大雨を想定した情報伝達訓練を実施しています。
はい、では今回の令和5年1月の防災訓練ということで改めて訓練の目的をお伺いいたします。
はい、議会の防災訓練を行うことで迅速かつ正確な情報伝達や傍聴者を含めた会議室に集まっている人々の安全で確実な避難の方法を確認して議員の防災意識の向上を図っています。
はい、今回も情報伝達の訓練と避難訓練の2つの訓練を行われたということなんですね。
はい、そうなんです。はじめに市役所で避難訓練を行いまして、その後議員それぞれが違う場所から携帯電話などを利用して情報伝達訓練を行いました。
そうなんですね。では避難訓練の様子からお伺いいたします。前回の避難訓練は議場での議会中に火災が発生したという想定でしたね。
はい、今回は市役所4階の議員協議会室という部屋からの避難の訓練で、委員会の開催中に京都府北部を震源とする震度6強の地震が発生したという想定でした。
はい、傍聴者もいらっしゃったんでしょうか。
そうですね、今回は議員5人が傍聴者役で参加しました。
はい、震度6強となると結構な揺れですよね。
そうですね、まず緊急地震速報の受信を議会事務局長が委員長に伝え、委員長がマイクで全員にその場で身を守る姿勢を取るように指示しました。
はい、学校で習いましたけれども頭を守るようにして机の下に入るんですよね。
はい、その通りです。傍聴者の方にも机の下に避難していただきます。揺れが収まった段階で委員長が休憩を宣言し、議会事務局の職員さんに状況確認と残存者がいないかの確認、火元の確認を指示しました。
はい、他の部屋や、まあ、お手洗いや廊下などに人が残っていないかどうかの確認ですね。
そうですね、次に委員長が全員に対して怪我をしていないかどうかの確認をします。 今回は怪我をしている人がいるとの報告があり、委員長から怪我人付近の議員に解除の指示がありました。
指示系統がしっかりされてるんですね。
そうですね。その間に事務局の方が避難の安全ルートを確認しまして、委員長に報告します。委員長はそれを受けて市政記念館前までの避難を指示します。
実際の地震の際にはどのルートで避難できるか分かりませんが、階段を使っての避難なんですね。
はい、そうです。今回は負傷者役の議員さんが大柄な方でしたので、階段まで駒付きの椅子に乗せて移動させるという工夫もされていました。
それは臨機応変な対応でしたね。
そうですね。市政避難館前に到着しましたら、各会派の幹事長が所属議員の避難完了を確認して委員長に報告します。会派に所属しない議員については事務局の方が避難完了を確認して委員長に報告しました。
はい。傍聴人の方の避難完了も事務局の方が行うんでしょうか。
はい、そうです。市役所4階を議事堂と言っているんですけれども、議事堂の残存者と火の元の確認結果も事務局の方から委員長に報告します。そして委員長が全員の避難完了を議長に報告し、議長が議事堂からの避難の終了を宣言します。
なるほど。先ほども申し上げましたけれども、本当に指示系統がしっかりされてますよね。
はい。
非常時にはとにかく早く逃げなきゃってみんながそれぞれの判断で階段に押しかけてしまうことも考えられますけれども、まずは確認、指示は委員長からと役割とタイミングが整理されているように感じました。
はい。一見もどかしいようにも見えますが、状況がわからないままそれぞれが動いてしまうことは危険ですし、どれだけの人間がその場にいて全員無事に避難できたかどうかを確認することは非常に大切です。
そうですね。委員長のもとにすべての情報が集まって、委員長の指示で全員が理路整然と避難することが安全な避難となりそうですね。
はい。
人が一気に密集してしまうことでドミノ倒しになるなど二次被害も防ぐことができそうですね。
はい。災害時など人々がパニック状態になった時に、今回の委員長のように自分の役割を自覚してその場にいる人たちを統制する役割を担う人の存在は本当に重要だと思います。いざという時にその場にいる人たちが安心安全に避難できるように、誰がどんな役割をするのかを決めておいて避難訓練をしておくことは大切だと考えています。
はい、ありがとうございます。それでは次に情報伝達訓練についてお伺いします。
はい。
これは議員の皆さんがそれぞれいろいろな場所にいるときに、災害があったという想定なんですね。
はい、そうです。災害が起こったときにまずは議長が災害対応を行う議会本部の開設を決定します。その後議会で利用しているグループウェアを使って議員それぞれが安否確認を行います。
はい、無事ですとか元気ですっていう書き込みをするんでしょうかね。
はい、その通りです。安否確認の後は災害情報の伝達を行いました。
災害情報の伝達も携帯電話で行うんですね。
はい、タブレットやスマートフォンなどで地域の被害状況の写真を撮影します。撮影した場所が特定できる地図などを添付し、必要な情報を書き込んでグループウェアに書き込みをします。
はい。地図などは地図アプリのスクリーンショットなどを活用するんですね。
はい、さすがその通りです。
はい。必要な情報とは何でしょうか。
一番目に被害が発生している場所ですね。住所や建物の名前など場所が特定できる情報を書き込みます。
はい。
二番目にどのような被害なのかを簡潔に書きます。
なるほど。今回は訓練なので仮想の被害を書かれたんですね。
そうです。山崩れだとか冠水被害だとかがありました。それから3番目に写真撮影時刻です。4番目には連絡先です。市役所職員の方が被害への対応を連絡する際の連絡先を記載します。
はい。実際に災害があった際には議員の皆さんが被害状況の確認に地域を回られて、それを分かりやすい形で市に報告されるということですね。
はい。被害の書き込みは地域ごとに東舞鶴地区、西舞鶴地区、中地区、笠地区、大浦地区の5つに分かれています。
うん、場所の特定が分かりやすくなりますよね。
はい、そうなんです。安全が確保される場合は地域の見守り活動も行います。 皆様からの情報もぜひともよろしくお願いします。
はい、わかりました。直接市役所に報告される市民の方もいらっしゃると思いますが、議員さんに連絡するという方法もあるわけですね。
はい、そうなんです。それから議長がオンラインによる議会本部の会議の決定をいたします。
なるほど。
今回は訓練でしたので、事務局の方から情報伝達訓練の結果を報告し、各幹事長から避難訓練に対する会派の意見を発言し、情報伝達訓練については感想などを述べました。
そうなんですね。どういった意見がありましたでしょうか。
それぞれの議員さんからの意見は現在取りまとめられているところなんですけれども、緊張感を持って訓練できたと感じています。
情報伝達訓練は写真を添付したり地図をスクリーンショットしたりと、慣れるまで時間がかかりそうですね。
そうですね。訓練を繰り返すことで皆さん慣れてこられたように思います。私も初めはタブレットで写真と地図と両方が添付ができなくてどうしたのかなと困ったもんです。
はい、そうなんですね。やっぱり何回も繰り返し訓練するということが大切ですね。
そう思います。慣れると迅速にできるようになります。
はい、災害も様々なものがありますし、程度も状況もその時々で異なりますので、いろいろな想定での訓練が必要ですね。
はい、避難訓練を見学された消防本部の方も、今回は細かく役割や想定が決まっていたから迅速にできたけれど、実際は地震の規模により対応も異なるので、様々な想定をして訓練をすることが大切だとおっしゃってられました。
そうですね。日頃からの訓練が実際の災害時に大いに役立つと私も思います。私たちも定期的に避難訓練を行うことが大切だとお話を伺って改めて感じました。
はい、ぜひ皆さんにも避難訓練を行っていただきたいです。本日私たちがお話ししました舞鶴市議会の活動などは市議会のホームページでも紹介をしています。また市議会公式 Facebook も開設し、そちらでの情報発信も行っています。ぜひご覧ください。
市民に開かれた議会に向け、さまざまな形で情報を発信されているんですね。
はい、
リスナーの皆さんもご覧になってみてはいかがでしょうか。
はい、
さあ、ところで中井さんの趣味をお伺いしてもよろしいですか。
はい、趣味というか、いつか英会話がまあスムーズにできるようになりたいなと思ってたまに勉強しています。映画の会話が以前よりは聞き取れるようになってきました。
あ、そうなんですね。好きな映画とかがあるんですか。
そうですね、チャーリーとチョコレート工場とかハリーポッターシリーズとか好きです。
あ、いいですね。人気がある映画ですね。
はい、
はい、ありがとうございます。本日は舞鶴市議会から肝付隆二さんと中井玲子さんにお話をお伺いいたしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでの放送は舞鶴市の協力でお届けいたしました。さて、最後に中井さんからリクエストいただいております。曲紹介お願いいたします。
はい、はい、これはグレイテストショーマンでしたっけ。皆さんご存知の映画だと思うんですけれども、その映画の挿入歌 This is me、 ぜひとも聴かせていただきたいと思います。